ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたポジティブジャパン、メインキャスターの小島一郎です。それでは皆さん今週もよろしくお願いします。急ぎでございます。2人分の声の分量で、最初スタートさせていただきました。なんとですね、先週あの大和由美子さんが最終回卒業ということで、どうしようかと迷ったんですけれども、木村ひとみさんもですねアシスタントで今、療養中と、ちょっとスケジュールが合わなかったところもありまして、初チャレンジでですね一人でやってみようかなと思って今日はお送りさせていただきます。一人ボケツッコミ、少し間が空いたらリスナーの皆さんで突っ込んでいただきたいなとも思います。ニュースがですねたくさんございます。今週はですねピエール滝のニュース一辺倒でございましたね。もう麻薬やってたのかよっていうも、売れっ子のですね、もう本当私もこの人ドラマ出てると楽しくて好きだったんですけれども、しかも20代からやっとったんかいっていう、もうなんか残念の上塗りのような状況がもう本当続きました。見守っていきたいなと思います。ニュースというものではございませんけれどもですね、先週もお送りしましたが、私自身は3年 A 組ロスでございます。そんな方も多いのではないでしょうか。いや最終回良かったですよね。賛同してくださる方も多いかと思うんですけれども、ぐいぐい心をつかまれましてですね、良かったなと。ヤフーニュースでも1週間経っても未だに3年 A 組はなんであんな 15% まで視聴率が伸びたのかというようなニュースが出ております。また映画ですね、飛んで埼玉が売れ続けております。2位がですね1位2位2位と、続いておりますけれども、この番組でも私自身も推しております僕の彼女は魔法使いも、3週目で6位ということで前線しておりますので、ぜひとも皆さんご覧いただきたいなと思います。そしてですね、いろいろ身近な問題の一つかもしれないんですけれども、セブンイレブンがですね、24時間営業が本当にいるのかどうなのかというところで、本当にこのオーナーさんからですね、もう本当に苦しいっていう声が上がっていると。私自身もですね、繁華街なんかは24時間あっていいと思うんですが、そうでもないところはいろいろ声聞きながら元のセブンイレブンに戻してもいいんじゃないかななんていうふうに思ってもおります。今週も皆さんと前向きに元気に送ってまいりたいと思います。
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りします。
天国に帰るために今からできること。大川隆法、あなたの知らない地獄の話、絶賛発売中。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設、
ヤスケンです。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談ならヤスケンに何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
スランプ、惰性、退屈にさよなら。大川隆法、何もやる気が出ない人へ。お求めは全国の書店で。
小島一郎の
未来ビジョン。
さて、このコーナーでは 時事問題などを題材に日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。この言葉まで私が言うんですね。今まで一度も言ったことがなかったので、なんかすごく私自身が新鮮です。時事問題といえばですね、オープニングではちょっと取り上げませんでした。まず中国のですね、全人代という国会にあたる機関が、これ3月5日から、ちょうど今週末ですね、15日まで行われたんですね。すごいですね、中国は。まあ、国会にあたるものがですね、年に1回10日間と、働き方改革がもう究極に進んでるのかなと思ってしまったりするんですけれども、まあ、ここでですね、方向性やいろんなものが取り決められると。で、まあ、以前も申し上げたかもしれませんが、今年の中国の、経済目標が大体6% から 7% くらいと、で去年が 6.5% 前後だったという経済成長ですね。で、中国にしては低迷していると言われております。ただ実態としてはですね、もっと少ないんじゃないかというふうにも言われておりまして、本当は 6.5% もなく 1% 台が本来だとおっしゃっている方もおられます。それでですね、最終日のですね、ところで、やはりこの経済が低迷しているところに対しては非常に懸念されているということで、中国のですね、経済政策、私はびっくりしました。減税と規制緩和、これによってですね、経済の低迷を底上げしていくんだという発信がされたんですね。トランプ大統領と同じ政策ですよ。日本はですね、増税ですね。でアメリカはトランプ大統領になってから大型減税、規制緩和によって今アメリカの景気は湧いております。これも何度もこの番組で取り上げてきたんですけれども、私は驚きました。中国がですね、減税と規制を緩和するということを打ち出してきましたので、今後ぜひともですね、どうなっていくのか見守っていきたいなというふうに思います。ただいくら規制緩和するといってもですね、最近は非常にニュースにもよく取り上げられるようになってきましたけれども、ウイグル人に対する弾圧がすごいんですね。人権弾圧国家と言われるぐらい。そしてまたポンペイオ、国務長官などもこの中国の人権弾圧は桁外れだというコメントまで発表するぐらいですね、他のいろんな国々と比べてもやってることがすごいと。80万人からですね、200万人ぐらいの方が再教育キャンプというところに収容されていると言われております。ウイグル人がですね。で、中で何をされているかというと、イスラム教の改宗とかイスラム教の中国化ということで、中国のですね、習近平国家主席を心から尊敬するということをできるかできないか、できないと非常に厳しい罰則が待っているという、そんなことが行われております。こういう国でですね、規制緩和をして景気だけが進んでいくのかどうなのかと、私はそこも気になるところでございます。もう一つリスナーの皆さんも気になるところ、米朝首脳会談をですね、2月末に終えまして、このポジティブジャパンでもですね、それぞれの、潜在意識、本音というところを紹介させていただいたと思います。特に北朝鮮のですね、キム・ジョンウン委員長ですね、完全にアメリカを舐め切っていて、トランプ大統領がもうどうせ再選しないだろうと、そうであるならばもっと強気にね、この非核化なんかしないで、うまく経済制裁の解除だけ引き出してやろうっていう気持ちで臨んでいて、実際国に戻られてですね、ついにその本音が出てきております。非核化交渉を中断するというようなことを今、北朝鮮から発信し始めておりまして、でアメリカとのですね、米朝首脳会談においても、ボルトン、大統領補佐官と、ポンペイオ国務長官が2人がですね、ぶち壊したんだと。で非核化していく絶好のチャンスをですね、アメリカは逃したと。もう完全な上から目線ですね。もうすごいです。で核を持っているから、強気なのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、アメリカと北朝鮮の、この経済力の差ってどれくらいか皆さんご存知でしょうか。 なんとですね、アメリカの1100分の1の国なんですよ。1100分の1ですよ。もう本当にもう差があるとかいう話じゃないですよね。1000倍以上違うんですから。なのでそれだけの違いがあるにもかかわらず、こう上から目線ができるっていうですね、すごい能力を持ってるなと驚いております。ただそれだけの国力の差を埋められるかというと、現実には厳しい。でトランプ大統領はですね、ものすごいやはり凄腕でございまして、アメリカの景気回復はやはり湧いてます。まさにですね、人件費も今上がって給与が増えてるんですね。所得が増えている。で人手不足にもなってきている。で北朝鮮との非核化の交渉と合わせて、やはりこの中国をですね、こう経済的に追い詰めていってるんですよね。習近平国家主席がもう妥協するしかないというようなところに今関税の交渉で、どんどん押しております。でそれとともにですね、実は国防におきましても、アメリカはもう今や中国にこの太平洋においてもアジアにおいても圧倒してきているという実態がございまして、中国はアメリカに手が出せない状況になってきていると。これもトランプ大統領になってから着実に強化しております。例えばなんですけれども、中国はですね、アメリカの空母を近づけないというですね、接近拒否戦略という、日本語でいうとそういう戦略があったんですけれども、中距離弾頭弾で、超音速に近いスピードで空母を撃ち抜けると。アメリカは困っておりました。で今やですね、グアムから、B2 爆撃機というですね、このステルス製戦闘機が飛ぶことで、高度1万5000メートル上空を飛んでピンポイントで爆撃ができます。で中国の最新鋭のミサイルですとですね、ロシア製なんですけれども、1万メートルが最高の飛距離なんですね。なのでもはや中国から手が出せない高度からアメリカは中国を爆撃できるだけの、そういう体制が整っているということでですね、中国のこの無力化というかですね、包囲網というものは着実に進んでいっているというのが今の実態でございます。ちょっと時事問題でですね、突っ込んだ話をさせていただきました。曲の方を紹介していきたいなと思うんですけれども、春でございます。陽気にですね、未来を見つめて元気になっていただきたいなと思いまして、こんな曲を選ばせていただきました。映画ララランドのテーマ曲なんですけれども、アナザーデイオブサンを聴いていただきたいと思います。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
はい、今聞いていただいておりますのはですね、2016年に公開された映画ララランドの、テーマ曲アナザーデイオブサンでございますけれども、知ってる方も多いかと思うんですが、これもミュージカルですね。いきなり高速道路の渋滞のところでみんな車から出て踊り出すシーンから、スタートする、陽気な曲でございます。女優のエマストーンさんが本当にこう売れないですね、売れないコーヒーショップで働いている、時代から、そこからですね、スターに上り詰めていく、そういう、こう映画になっておりまして、夢が、実現していくと。そして夢を諦めないっていう、そんなところも入っていて、そのきっかけになったのがですね、もう本当に全部の何ですかね、オーディションに落ちまくってるんですよ。で、知り合った恋人がですね、君の演技は素晴らしいと、絶対素晴らしいから、一人舞台をやるべきだって、こう、恋人に励まされて、一人舞台をやるんですね。で、その時に来たお客さんが5人。もうその姿を見て、もう二度と女優なんかやってたまるかっつって、もう諦めようとするんですけれども、その5人の中に夢を叶える天使がいたんです。もう諦めたその時に、もうぜひともフランスで、女優として演じてほしいというオファーが来て、一気に上り詰めていく映画になっておりますので、夢は諦めない、思いは実現する、そんな願いが込められたポジティブジャパンっぽい映画でございます。前半ですね、いろいろ緊迫した話もしましたので、後半はちょっと趣向を変えていきたいんですけれども、 もうすぐお彼岸でございます。3月21日ですね、皆さんですね、お墓参りに行かれる方も多いのではないでしょうか。ポジティブジャパンもですね、毎年お彼岸とかお盆とか取り上げてまいりました。お彼岸はですね、天国に帰っていらっしゃる、あの世に帰っていらっしゃるご先祖に思いを馳せて感謝を向ける日でございます。で、お墓に行くのでね、こちらの思い出を振り返るぐらいだもんだよ、なんていう、唯物的な、大脳、脳生理学的な考えなんかもあるかもしれませんけれども、やっぱりですね、あの世があって、そして僕らが天生輪廻して何度も何度も繰り返し生まれ変わっていて、で、魂は永遠の生命があるんだ。で、こう思うとですね、まず、人との別れは寂しいんですけれども、やがて自分も人生が終わった後あの世で会えるんだなとかですね、また目の前のいろんな人が理解できない人がいたとしても、死んで永遠の別れじゃなくて、また魂で出会ったりするのかなとか、また僕は政治のこともいろいろやってますが、国と国が違いどもね、実は過去同じ国で生まれたことがあったかもしれないなとかですね、そんなことを思いを馳せたりしていきますと、本当に本当の意味で人を憎んだりとか、怒り狂ったりとかっていうのはしにくくなってきますし、人に対して優しい気持ちにこうなっていくのかなと思います。で、特に最近幼児虐待のニュース多くて本当胸が痛むじゃないですか。で、これもですね、生まれる前に親子で、魂の約束をしてるんだと、今世子供として生まれさせていただきますと、お互い不完全なところもあるかもしれないけれども、どうかよろしくお願いしますって、お子さんもお父さんお母さんにお願いして、お父さんお母さんも、あ、うちの子で生まれてきてくれてありがとうねって、そういう会話をしてから生まれてくるって言われてるんですけれども、そう考えると、僕も子供を育ててる親ですけれども、うまくいかないこともいっぱいありますが、でまた子供も言うことを聞かないんですけれども、それでもね、約束してきたんだなって、そして魂としてお預かりして、その個性をしっかり伸ばして大人になって、また何かのこう役割をね、果たしてもらうんだなと思うと、怒りに任せて子供を叩いたりとか、本当に殺すようなことなんてできないですよ。動物じゃないですからね、立派な人格として生まれる前もあの世で存在していた魂たちなんだって、そんな風に考えるとすごくいいんじゃないかなというふうに私は思います。お彼岸をにちなんでですね、ちょっと魂の話なんかもさせていただきました。それではですね、今週はですね、久々でございます、 B ポジティブコーナーもさせていただきたいなと思います。小島一郎の B
ポジティブ。
はい、残りわずかの時間ですけれども、詰め込んでみました。もう本当一人語りですからね、聞いてる皆さんも飽きないで聞いていただくために、私も飽きないで喋り続けるためにちょっと入れてみたんですけれども、やっぱりですね、前向きに生きていくことをすごくこう大事なんですけれども、そうは言ったってできねえよなんてこともあるかもしれないですね。で、私も何度も何度も申し上げていることなんですけれども、一生懸命頑張ってるのにうまくいかない人がいます。でも片やですね、スイスイこう 何かこう押し上げられるように進んでいくような人とかもおられます。で、何が違うのかと言いますと、心の力を使ってるかどうかです。で、心の力を使うというのはどういうことかというと、分かりやすく言えばイメージングですね。これは今の現実とは関係なしに、なりたい自分を思い描くというところになります。今日聞いていただいたララランドで言いますと、本当にこう女優スターになることを夢見る。で、今度はこう描き続けることが大事なんですけれども、ぜひともですね、自分自身のこう 描いたものがあったら紙に書いていただきたいんですね。自分自身はこうなりたいと。そして毎日、夜と朝にそれをこう見ていただきたいんですね。 できれば声を上げて読み上げる。で、またその紙に文字で書いてもいいんですけれども、映像として、 これが成功したらどういう風になるのかっていうことをイメージングできるとさらにいいと言われております。で、大事なのはですね、これを続けることなんですよ。で、当然ですけれども、今の現実とはかけ離れてますので、イメージしてもすぐにその通りにはならないです。で、もうぜひともですね、諦めないために私申し上げたいんですけれども、僕自身もいろいろイメージしたりしてやってきて、コツコツですね、大事なのはその方向に向けて何か一歩を進み続けることなんですね、努力。そうすると3ヶ月から半年ぐらいの間に何か兆しが見え始めることがあります。あ、これもしかして新しく偶然始まったんじゃないかもしれないと。1年ぐらい経つとですね、それが2個3個に増えて、2年経つとですね、2年前とは考えなかったようなことが結果として起きてたりするんですよね。ちょっとあんまり私も詳しくは申し上げられないんですけど、私自身もいくつもそういうことが起きてるので、ぜひともですね、春になって暖かくなってきましたので心が前向きになってきます。年初に立てた目標が忘れがちになる季節でもあるかもしれないので、もう一度ですね、こうしたいなーなんてことを紙に書いてみていただいて、夜と朝うとうとした時間にイメージして、そのイメージを続けながらできることをコツコツと3ヶ月半年1年2年と続けていくんだってことを改めて考えてみていただきたいなと思います。ありがとうございました。
本当の幸せをつかむ秘訣、それは死後の世界を意識して日々を生きること。大川隆法、あなたは死んだらどうなるか、この世とあの世の真実を知る優しい入門書、幸福の科学出版。
悪夢、金縛り、ポルターガイスト、その霊体験はあなたに何を伝えようとしているのか。時間と空間の壁を越える霊差によって驚愕の真相が明らかに。大川隆法、心霊現象リーディング、幸福の科学出版。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
心の浄化、純粋な信仰、神とつながるための9つの秘技が今明かされる。大川隆法、巫女学入門、神に愛される成功者となるために。幸福の科学出版。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
はい、あっという間に30分が経ちました。本当に一人でやってみたのも初めてだったんですけれども、意外となんとかなるかなと、聞きながらですね、笑ってくれる人がいないなとかですね、ちょっとこう雰囲気のところで工夫は自分自身しなきゃななんて思いながら喋らせていただきました。本当に聞いていただいてありがたいなと思います。で、今日ですね、お知らせがあるんですけれども、今月いっぱいですね、なんとこの小島一郎のポジティブジャパン、私も卒業ということになります。今月の最終日31日で、最後になるんですけれども、名残惜しいなと、丸3年ですね、させていただきました。あっという間の30分ですけれども、あっという間の3年間だなというのが私自身の正直な、感想でございますし、 FM チャッピーさんは本当温かくいつもこう見守ってくださって、本当にこの、私自身もいろんなことを喋ってるんですけれども、お許しいただいてありがたかったなというふうに思っております。それでは今週のプレゼントなんですけれども、後半ですね、お彼岸の話をさせていただきました。で、その中で、本当に生まれる前の話とかあの世の話とかしたんですけれども、 去年の8月ぐらいに随分話題にもさせていただいたんですが、あなたの知らない地獄の話、天国に帰るために今からできることという書籍がございます。まあ、意外と読むとドキッとすることがいっぱいあって、このまま書いて地獄だと嫌だなと思う方はぜひパラパラ見ながらですね、気をつけていただきますと、生きてる間も幸せ、あの世に帰っても幸せというですね、非常にこう長い幸せが続く人生になるのかなと思います。このあなたの知らない地獄の話、大海保総裁書籍ですけれども、2名の方にプレゼントをさせていただきたいと思います。応募方法といたしましては FM チャッピーの Facebook をご覧いただきたいと思います。そしてですね、応募の締め切りになりますけれども、3月の19日火曜日までとさせていただきます。ぜひともですね、どしどし応募いただきたいと思います。小島一郎のポジティブジャパンですね、あとね、来週再来週2回となります。ぜひともですね、多くの皆様に聞いていただきたいと思います。それでは小島一郎のポジティブジャパン、日本と世界を元気にしてまいりたいと思います。それでは皆さん、来週もお楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン、この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りしました。